現代と親鸞ということでお話しいたします。未来を語ることに意味があるのは現在の行動に結びつく時だけである。これは1973年にスモールイズビューティフルという経済書を表して当時大変な反響を呼んだ E.F. シューマッハの言葉です。シューマッハは東洋思想に造詣が深く、ビルマ、現在のミャンマーの経済顧問をしていた関係もあって、仏教経済学を提唱したことで有名です。浄土真宗は、往生浄土という表現で未来への歩みを語りますが、そのことによって明らかになるのは現在です。私たちの現在の課題が明らかになるということがないなら、そこで語られる浄土往生は、現実からの都合のいい逃避や現在の課題を無責任に放棄することになるでしょう。現在と過去に目をつむり、未来に意味を見るように語られるのは、浄土ではなく天という迷いの世界だと表すのが仏教です。その天というのは天国の天です。その天というのは、自分の夢や希望がすべて叶い、思い通りになった世界です。自分以外のすべてが私のために奉仕し仕えてくれ、それを自在に扱えるこの上ない満足のいく世界です。私たちは程度の差こそあれ、自分の思いを叶え、できたら夢や希望を実現しようと日々過ごしているのは、こうした天を築こうとしているのではないでしょうか。連れ合いも子供たちも皆自分の思いにかなってくれた。孫も希望通り、親戚も近所もみんないい人になって私を盛り立ててくれる。健康も経済的側面も申し分なく整った。まさに夢の世界です。しかし、自分の思いにかなって都合よくその天に合わせてくれている他の人はかなり窮屈な思いで耐え辛さを忍んでいるのかもしれません。親の希望や夢に追い立てられ子供が疲れ果ててしまうように。しかし大満足で天を主催する者はその天の中で辛さに耐え苦しみ悩み悲鳴を上げている者の姿に気づかず、その声も聞こえないのが仏教でいう天の迷いです。そしてもっとその天を拡大しようとし、その天を壊されまいとして管理を強める方向に心が奪われているのです。ただこれは個人的な迷いの問題ではありません。私たち人間が願い、営んできた文明はこの天を目指すものであったと言ってよいでしょう。そして今や、日本の私たちはその点を実現させていたと言えます。スイッチ一つで明るくも暗くもなり、レバー一つで涼しくも暖かくもなり、ボタン一つで洗濯や掃除などの機器が動きます。目の前の画面で世界とつながり、店にはすべて手をかけた衛生的で調理済みの食品が並ぶ。整ったその豊かさ便利さをどれだけ満喫するかを競うように生きてきました。しかし、昨年の3月11日の東日本大震災によって、その点が一挙に覆されたのでしょう。それは今まで辛さに耐えさせ犠牲を強いてきたことや考えなければならないことを先送りにしていた問題が一挙にあらわになったのではないか。贅沢に電気を使うために地方に危険極まりない原発を押し付けてきたのではないか。再生不可能な資源を使い続けて再生可能エネルギーの開発と代替を怠ってきたのではないか。それ以外にも安全保障の名のもと沖縄に多くの犠牲を押し付けてきたのではないか。 また安価な食品を手にするために途上国の安い労働賃金と劣悪な労働環境という問題を放置してきたのではないか。そういった問題が浮かび上がってきました。天を目指して世を挙げて迷い、世の迷いを我が迷いとして、それに気づかずいよいよ混迷を深めてきたのではないでしょうか。仏教ではお釈迦様の生涯の伝記そのものが教えとして意味を持って語られます。つまり教えを聞いた人々がお釈迦様の生きる姿を教えの内容として受け止めてきたのです。お釈迦様の伝記は普通の伝記と違って生まれる前にどこにいたかというところから始まります。お釈迦様は生まれる前に全てが満たされた天の世界にいたとされます。そしてその天を捨ててお母さんのお腹に宿ったと表現されるのです。お釈迦様はその天の迷いに気づいて、自分がいる天の世界を捨ててこの世に誕生されたということです。仏教は私たちが天を築こうとして目指して歩む人生の方向を迷いの方向として捉える教えであり、それを知らせるためにこの世に誕生したのがお釈迦様だと仏教徒は聞いてきたのです。